御言葉を読みいたします。ルカによる福音書第10章38節から42節。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためせわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。私どもは何をもって愛に生きていると言えるのでしょうか。何をしたら胸を張って私は愛に生きていると言えるんでしょうか。誰にもできないような大きなこと、勇気がいることを行っていくことでしょうか。あるいはひたすら忍耐をしてその人とずっと寄り添っていくことでしょうか。いずれも愛に値する素晴らしい生き方だと思います。でも人の見た目からすれば小さなことであってもちゃんと愛と呼べるものがいくつもあるのだと思います。例えば思いやりや心配りといったものがあります。少しあの人のことが気になって電話をしてみる、手紙を書いてみる、あるいは直接その人と会うことができたならば優しく声をかけることがあります。自分としては何でもないようなことや、ちょっとした言葉であったとしても相手の人はそのことによって、大いに力づけられる、そういうことはよくあることです。また大切な人を自分の家などに招待するとき、小さなことかもしれませんがたくさんの気遣いをします。部屋を掃除し、少しおいしいお茶やお菓子を用意することでありましょう。相手の人に喜んでもらうために精一杯のおもてなしをします。他にも私たちはいろんなことに気を配りながら普段の生活をしていると思います。なるべく隅々まで行き届くように心を配ります。もしかするとこういう配慮というものは人として当たり前のように思われているところがあるかもしれませんが、実際行ってみますと決して楽ではないことがわかります。私が生きている愛が大きいのか小さいのか、そういうことよりもどんなことがあっても揺らぐことがない堅固な愛、真実の愛に生きることができたならば、自分や相手の人にとってだけでなく、そのことを神様が一番喜んでくださるに違いないと思います。誰かを思いやり心を配って生きる、そのような小さな、そのように小さな愛であると同時に確かな愛に生きたいと願う私どもです。しかしそのような私どもの日常の歩みにおいても多くの思い煩いというものが生じる、そのことも事実なのではないでしょうか。そしてキリスト者にとりましては人を愛する生活とともに神を愛する生活が中心にあります。そして不思議なことに神を信じ神を愛する生き方の中においても思い煩うということを経験することがあるのです。愛の対象が人間であるならば多少いろんな苦労があるのは分かりそうなものですけれども、神様をまっすぐ愛そうとするときになぜか思うようにいかない、そういう経験をすることがあります。主イエスに出会い救いに導かれた私どもの愛の歩みが神に対しても自分や隣人に対してもいつもまっすぐなものとなるためにはどうしたらよいのでしょうか。神の恵み満ちた思いやりに生きるためには一体どうしたらいいのでしょうか。何を選び取ったらよいのでしょうか。で、今朝も先週に引き続きマルカによる福音書第10章の御言葉を共に聞きました。主イエスとその一行がある村にお入りになったのです。村の名前は分かりませんが、ヨハネによる福音書を見ますと、この村はベタニアという村であることが分かります。でこの村に主イエスたちがやってきたのはその目的は明確でありまして、神の国の福音を述べ伝えるためでありました。このシエス一行を歓迎し 自分たちの家に迎え入れた人たちがいます。それがマルタという女性でした。マルタは40節で主よと呼びかけていますように、主を信じる信仰に生きていました。またこのマルタにはマリアという妹がいます。他にもラザロという兄弟がいたことが、これもヨハネによる福音書から分かっていることですが、このルカによる福音書にはこのラザロの名前は記されておりません。このシエスを迎え入れたマルタという名前ですが、女主人というそういう意味があるそうです。女主人にふさわしく、40節にありますように、いろんなもてなしをしたのです。一方で妹のマリアは39節にありますように、主の足元に座ってその話に聞き入っていました。マルタは活動的に働いていて、マリアは静かに座っています。この両者の姿は対照的な姿ですが、実はそれ以上に注目すべき光景がここにはあるのです。妹のマリアがシエスの足元にひざまずいている、そして御言葉を聞いている、これは、この姿勢はですね、私は主の弟子です、その信仰を無言のうちに言い表していると言えるのです。でしかし、当時のユダヤの背景からすれば、女性が神様の前にひざまずいて、あるいは先生誰かの前にひざまずいて、その教えを聞く、御言葉を聞く、そういうことはあまり考えられないようなことでありました。ある本に記されていたことですが、あるカトリックの神父が知人の案内でユダヤ教の街道であるシナゴーグを訪ねたのだそうです。金曜日の夜のことでした。向こうでは日が暮れると新しい一日が始まったと理解しますから、私たちで言うと、土曜日にあたります。でユダヤ教徒にとっては安息日と呼ばれる大切な日が始まったばかりでした。祈るために街道に人々が集まってきます。でも女性が座るはずの2階席には空席が目立つんです。街道に来るのはほとんど男性で、彼らが座る1階席はほぼ満員です。奇妙に思いました神父が知人に尋ねますと、女性は安息日の食事の準備に忙しくて来ていないんだ、敬虔なユダヤ教徒の家では今でも女性が働きに出て家計を支え、男性は一日中トーラ、つまり旧約聖書の勉強に没頭しているんだ、そう答えたのだそうです。女性は御言葉に直接使えるというよりも、御言葉を聞いている男性に使えることによって、間接的に御言葉を学び、それに使えている、そういう理解が常識でありました。ですからここでマリアがシエスの足元でその言葉を聞いている、これは大変驚くべき姿なのです。しかしながら、この時家に一緒にいました姉のマルタにとりましては、妹が主の言葉に聞き入っている姿を見て、大変心を動かされたというのではなかったようです。40節にこうあります。マルタはいろいろのもてなしのため、せわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった、主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。まだ次の41節では、主がマルタの心を見抜いてこうおっしゃいます。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。マルタは苛立ちを覚え腹を立てています。その怒りはマリアだけではなくて、シエスにも向けられていきます。そして思い悩み心を乱しているんです。なぜこんなことになってしまったんでしょうか。愛するシエスが来てくださったにもかかわらず、そして主に喜んでいただきたいと願って、いろんなもてなしをしているにもかかわらず、なぜ心を乱し、ついにはシエスに対してまでも苛立ちを覚えてしまうんでしょうか。マルタがこの時にしていたことは、シエスは弟子たちをもてなすということでした。長い旅の中、体力的に疲れを覚えているに違いない、きっとお腹も空いているだろう、おいしい食事をとってもらって元気になってもらいたい、そしてまた福音を多くの人々に伝えていただきたい、そのようにマルタはシエスのことを思いやり、思いやるばかりでなく まあ、実際に多くのもてなしをしたのです。まあ、そして家にいるのはシエスだけではなく弟子たちを含めたくさんいたことでありましょう。シエスのためといえども体力的にはとてもきつかったと思います。でもマルタは最初は何一つ文句を言わず喜んでもてなしをしていたんです。このもてなしと訳されています言葉は奉仕とか執事と訳される言葉でもあります。そしてマルタがこの時に抱いた苛立ち、怒りというものはもてなしや、まあ、奉仕の量が多いとかできないようなことをやらされているとか、そういうことではなかったと思います。もちろん大変なのは大変なんですけれども、そこに奉仕の喜びを覚えるのも、まあ、事実でありましょう。マルタも喜んで最初は主に仕えていたんです。しかし一つの問題が生じました。妹のマリアがシエスの足元で主が語られる言葉を聞いていたということです。そしてシエスのために何ももてなしをしていない、マルタはそう思ったんです。マリアよ、そこに座っている場合ではないでしょ。愛するイエス様が来てくださったのにそこで何をしているの。立って私と一緒にイエス様のために精一杯もてなしをしなさい。やがてその腹立たしい思いは最後には主に向けられていきます。イエス様、何とも思いになりませんか。手伝ってくれるようにマリアにおっしゃってください。マルタは自分がしていることを正しいと思っていました。私は主のことをちゃんと愛している、主に対する心配りもできている、主が今何を必要としているか、何を欲しているか、そのことも全部分かっている、だから主のために奉仕をすることができるんだと。でもそのマリアがなぜ腹を立ててしまったんでしょうか。それは自分が正しいと信じて行ってきた愛の技、奉仕の技が主に認められない、主から無視されている、そう思ったからではないでしょうか。まるで主はマリアの味方をしているようだ、こんなにも主のために使えもてなしをしているにもかかわらず私のことを誰も見てくれない、イエス様さえも私を見てくれない。聖書はこのシエスに対するマルタのもてなしに対してせわしく立ち働いていたと記します。まあ、休む時間もなく忙しく働いていたということですが、このせわしく立ち働くという言葉は脇へ引きずられる、脇へ引っ張られるという意味があるそうです。あるべき中心から引き離され、周囲の事柄に心がちりぢりになってしまうということです。主のために使えながら、例えば料理を載せたお皿を主のもとに運ぶたびに御言葉を聞いているマリアの姿が目に入ったのでしょう。一回で全て運びきることはできませんから、何度も台所とシエスのもとを往復します。そのたびにマリアの姿が目に入り、同時に御言葉を語っておられる主の姿が目に入っていきます。マリアは思ったんです。マリアもイエス様も、私が今何をしているのか、どれだけ大変な奉仕をしているのか、少しぐらい分かっているに違いない。しかしなぜ誰も何も言わないんだろうか、なぜ先に食事をしてゆっくり体を休めてから御言葉に聞きましょう、そういうことをおっしゃらないんだろうか。もてなせばもてなすほど苛立ちもまた積み重なっていったのです。41節には思い悩むとありますが、まあ、これは思い煩うと訳すことができる言葉です。思い悩みはその人の心と体を蝕んでしまうということです。また心を乱しているというのはトラブルに巻き込まれる、トラブルに陥るということです。マルタは心が錯乱し、ある種のヒステリーになっているということです。愛の技、奉仕の技に生きながら、そして神様のためにと思って精一杯のことをしながら、自分がしていることを喜ぶことができず、他人を非難し、シエスさえも非難をしてしまう。なぜこんな矛盾するようなことが起こってしまうんでしょうか。明らかにそのような心をシエスがお喜びになるはずはありません。シエスが述べ伝えておられる神の国の福音とは全く反対のところにある思いだからです。 神様の愛と喜びによって心が満たされるのではなく、思い煩いによって心がいっぱいになってしまう。そして本来あるべきところから脇へとそれてしまっている。ある人は心乱れるという言葉を、心は空っぽと訳しました。あなたの心は空っぽだねと言われたら、おそらくマリアは驚き反論したに違いありません。私の心は空っぽなんかではありません。空っぽだったらこんなたくさんの奉仕をすることができるはずないでしょ。私の心はイエス様のことでいっぱいです。でもそのマルタの心は実は空っぽだったというんです。シエさん、私どもの愛と奉仕の中に生まれる、深い問題というものをここでよく見抜いておられるんです。そしてこのことはマルタ一人やマルタの家庭だけの問題というのではなくて、教会という神の家に生きる私どもにとっても真剣に考えなければいけない問題であるということです。で、昔から教会はこのマルタとマリアの物語を読むたびに、例えばこういうことを考えたことがありました。なるほど、教会にはマルタのように一生懸命お世話をし奉仕をしてくれる人もいれば、マリアのように静かに御言葉を聞いている人もいる、そういうふうに二つのタイプに分けたんですね。クリスチャンにはマルタのタイプがいる、そしてマリアのタイプがいる、この二種類が存在するんだと。あるいは日曜日はマリアのように静かに御言葉を聞いて、次の日からはマルタのように忙しく働くというふうに、時と場合によって自分のタイプを使い分ける、そのように理解した人たちもいました。そして大事なのは、自分がマルタのタイプであろうがマリアのタイプであろうが、お互いを批判しないということです。それぞれの在り方を受け入れるということ、認め合うということです。しかし果たしてマルタとマリアの2つのタイプにくっきり分けることによって、教会は教会として成り立つんでしょうか。健やかに成長していくことができるんでしょうか。御言葉を聞くことも奉仕をすることも教会にとっては欠くことができない大切なことです。それらを2つに分けることだけで信仰生活の中に生じる問題というのは解決するんでしょうか。もしシエスがここで、マルタよ、神を信じる者には2つのタイプがあるんだ、あなたのように一生懸命奉仕してくれる人、一方でマリアのように私の足元で私の言葉を聞く人、両方とも大切なんだから、そのことをちゃんと理解してほしい。もし主がそうおっしゃったところで、マルタは心から納得し、そして健やかな思いでこれからも奉仕を続けていくことができたのでしょうか。今日のマルタとマリアの物語をもめぐって、教会の歴史を振り返りますときに、さまざまな議論が生まれてきました。先ほどのように2つのタイプに分けて理解するということもそうですけれども、どちらかというとマルタを弁護する立場の人々が多く現れたということです。最後の42節に、しかし必要なことはただ一つだけであると主はおっしゃっていますが、ある写本の中には、必要なことはわずかだけである、いや一つだけだ、そう訳されていたものが見つかっています。必要なことはわずかだけである、いや一つだけだ、必要なことはただ一つ、そのように言い切れない曖昧さというものがあります。必要なことはいくつかあるけれども、そのうちの一つをマリアは選んだんだ、そのように理解したいのかもしれません。どうして必要なことはただ一つという言葉をそのまま受け入れることができないのでしょうか。必要なことはただ一つ、それは御言葉を聞くことだ、そういうふうに言われると、シエスから自分たちが行っている奉仕というものをですね、全部否定されているように、そう思えたからだと思います。自分たちはシエスから受け入れられていない、そういう思いはマルタのように人を批判する思いにつながっていきました。そしてこの世界が成り立つためには、教会が成り立つためには、御言葉を聞いているだけではダメなんだ、祈っていただけではダメなんだ、私たちのようにいろんな奉仕働きをしないとこの世界も教会も成り立たないんだ。しかしシエスは本当に 私どもの奉仕をご覧になって、そんなことをしても意味がない、そういうふうにおっしゃっているんでしょうか。この福音書を記しましたルカという人は、他の福音書記者に比べて、当時社会的に弱い立場にありました女性に焦点を当てて福音書を記した人でもあります。このマルタとマリアの場面もそうですけれども、例えば他に第8章1節以下を見るとこういう御言葉が記されています。すぐその後イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。十二人も一緒だった。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家令クザ、妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していた。神の国を述べ伝えるためにシエスに一緒についていったのは男性の弟子たちだけではありませんでした。女性たちも一緒についていったんです。そして彼女たちの奉仕、心配りというものが伝道ということを考える上でいかに重要であるか、どれほどシエスの地上の歩みにおいて支えになったかを記すのです。シエスはマルタの奉仕を全く否定しておられるわけではありません。あるいは今私が御言葉を語っているんだから静かにしていなさい、そう叱られたわけでもないんです。むしろマルタの奉仕をご覧になって喜んでおられたに違いありません。しかし奉仕をしながら脇道にそれ、思い煩い、心が空っぽになっているマリアに一言こうおっしゃいました。しかし必要なことはただ一つである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。ただ一つというのはあれもこれもというのではないんです。あれもしないといけない、これもしないといけないという思いがあふれながらも結果として心を乱してしまいました。主のお姿を見えなくなったんです。だから必要なことは一つなんだ。あれもこれもではなくて、あれかこれかなんだ。主はそうおっしゃるんです。そしてマリアは良い方を選んだと主はおっしゃいます。良い方というのはあれとこれとどちらがいいだろうか、どっちが私にとってベターだろうか、そういうことではないんです。両者を比較してこっちも捨てがたいけれどもやっぱりこっちにするというのではなくて、私はこれを選ぶ、私にとってのベスト、一番いいものはこれだ、これしかないんだということです。だからここでマリアに対して座っていないで働きなさい、そういうふうに命じるということは彼女にとってかけがえのない大切なものを奪うということになってしまいます。そしてそれは彼女の命に関わることだと主はおっしゃるんです。必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。マリアは必要なただ一つのことを選びました。この道を選べなければ私の生活も愛の技も全てが成り立たなくなってしまう。その命の言葉を語ってくださる主の足元にひざまずきました。よく考えてみますと私どもの人生というのは選ぶこと、選択することの連続です。そして私どもはきっと自分にとってこれがベストだと思うものを選んで前に進んでいるのだと思います。またそのような歩みの中で主イエスキリストとお会いし救いの恵みに預かることが許された私どもです。教会では神に救われたということを神に選ばれたという言葉で言い表すことがあります。私が神を選んだのではなくて神が罪人であるこの私を選んでくださった、ここに救いが生まれるんです。そういう意味では私ども普段選ぶというよりは選ばれる、選ばれた、そういうことを大事にする傾向があるのかもしれません。でも主はここでマリアは良い方を選んだとおっしゃいます。選んだのはマリア自身です。そしてマリアが選んだことは私どもにとって必要なただ一つのことであったというんです。私どもの人生というのは何を選ぶかによって大きく変わってくると思うんです。そして中には 選び直すことができないということもあるのです。もちろんこれがいいと思って選んだものの、その道が思いのほか険しかった、そういうことはしばしばありますが、選ぶものを間違えればやり直しが効かないということも実際にはあるのではないでしょうか。でもマリアは良い方を選びました。結果的に良い道を選択したとか、そういう軽い気持ちではなくて、まさにマリアは自分の存在をかけるような思いで主の足元にひざまずくという道を選んだのではないでしょうか。ところで本日の箇所は、どちらかというとシエスとマルタの対話が中心になって進められていきますけれども、一方のマリアというのは足元に、主の足元に静かに座っている、その道を選んだ、そういうことしか記されておりません。マリアが何かを喋ったということはここには書かれていないんです。しかしマリアだけでなく、私どももそうですが、普段御言葉を聞くというとき、どういう姿勢、どういう心で読んでいるのか、そのことが改めて問われるような思いがいたします。先週の礼拝で共に聞きました良きサマリア人の例えの中で、例え話をお語りになる前にシエスは立法の専門家に向かって、永遠の命を得るためにはどうしたらいいと聖書に書いているか、救われるにはどうしたらいいと聖書に書いているか、聖書あなたはどう読んでいるのか、そう問われました。立法の専門家の問題は、聖書を文字通りそのまま読み、そこに込められていた神様の愛と憐れみの心を持って読むことができなかったということです。だから倒れている人を見てもその人を助けることなく、祭司やレビ人のように道の向こう側を通り過ぎていってしまうのです。日々御言葉に生きながらも神の愛と憐れみを忘れ、自分の愛を正当化して生きていたのです。でもそのような生き方は、神からも隣人からも遠く離れた、まさに道の向こう側を歩いている、そのことと同じなんだというんです。本日のマルタもまた主イエスを愛し、その主の働きを支えるためにせわしく立ち働くのですけれども、せわしく立ち働くという言葉の意味にありましたように、奉仕をすればするほど脇へ脇へと引きずられていったのです。そして最後には思い煩い心を乱してしまいました。このように御言葉を聞く、聖書を読むと言いましても、一言そう言いましてもですね、それは決して簡単なことではないんです。それこそ読み間違えれば大変なことになってしまいます。だからマリアはその話に聞き入っていたとありますように、語られる主の言葉に全存在をかけて、集中をして耳を傾けていたのです。やがてマリアは主の言葉に自分自身が全く包み込まれる、そのような恵みの経験をしたに違いありません。そしてそのような御言葉体験が、私どもあのサマリア人のように隣人愛へと押し出していくのだ、そのことを聖書は私どもに伝えたいんです。ですからマルタとマリアという2つのタイプに分けて理解し、お互いの信仰の姿勢を評価し合うとか、あるいはお互いのことを裁き合うとか、そういうことを主はここでおっしゃっているのではないんですね。そしてシエスは自分のために一生懸命奉仕してくれるマルタに対して、マルタマルタと名前を2回呼んで、彼女の怒りをなだめ諭そうとしています。シエスはマルタを愛しておられるからです。私を信じ、私を愛しながらどうか思い煩わないでほしい、心を乱し心を空っぽにするような生き方をしないでほしい。主はマルタにそう願っておられます。だからもう一度私の足元に座りなさい。私の語る言葉によって恵みで満たされなさい。主はそのように愛するマリアを平安の中に招いておられるんです。教会をはじめ多くの場所で愛と奉仕に生きる、私どもです。しかし、そこでマルタのように苛立ちを覚えてしまうことがあります。その時どうしたらよいのでしょうか。奉仕の内容や、奉仕の量を減らせばよいのでしょうか。もちろんそのように、奉仕の仕方を工夫する必要もあると思います。しかし主の足元にひざまずき、 御言葉に聞く姿勢を整えない限りは、いつまでも私どもの心は乱れたままなんです。私は満たされない、私は誰からも愛されていないと不平を言い続けます。自分だけでなく神と隣人を心から愛することができず、その愛に生きることができない自分の貧しさを自分で繕い、ほどけたらまた自分で繕う、そういう作業を永遠に続けるんです。そして聖書は自分の力によって愛の貧しさ、また罪の問題をどうすることもできないとはっきり語ります。しかし主の言葉に聞くときに、目の前の事柄に心を奪われることはありません。混乱が多い歩みの中にも、主にある平安と秩序の中をまっすぐに歩んでいくことができる、そのような道が与えられていくのです。シエスがマルタとマリアの家をはじめ村々を行き巡り、福音を述べ伝えたのもこのためです。だから家の中で一番奉仕をしているのはマルタでもなくマリアでもなく、主イエスキリストであるということです。マルコによる福音書第10章45節にこういう言葉があります。人の子は使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。人の子は使えられるためではなく、使えるために来たのである。主の足元に座り御言葉に聞くということは、私のために全てを注ぎ仕えていてくださる主の御業を精一杯受け止め感謝をするということです。もちろん主イエスはご自分に仕えるものの働きを見て喜んでそれを受け入れてくださいます。でもそこで忘れてはいけないことは、主イエスは私どもに仕えるためにこの世界に来てくださったのだということです。罪の奴隷から私どもを救い出すためにご自分の命を捧げてくださったということです。今から私どもは聖餐の恵みに預かります。必要なことはただ一つだけであると、そうおっしゃってくださった、その大切な一つのものを主はここで与えていてくださいます。御言葉が指し示すイエスキリストの恵みをこの聖餐を通して思い起こし、主を喜び祝うのです。ここで私たちのために仕えてくださり、私の隣人となってくださった主の救いの御業を思い起こします。そしてイエスこそこの家、この教会の主であり、私の主人である、そのことを告白し、ここから立ち上がって歩み出していくのです。それは永遠の命を受け継ぐことが許された私どもがサマリア人のように隣人愛に生きるということでもありましょう。主の憐れみの言葉によって、私どもは神と隣人を愛し仕える一つの生き方へと召し出されていくのです。お祈りをいたします。主よ、あなたの言葉の中に自分がすっかり入り込むような恵みの体験をお与えください。御霊の働きを祈り求めつつ、御言葉に集中し、御胸にかなう歩みをしていくことができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。